それでは今日はイザヤ書の47章と48章を学びたいと思います。前回の続きになりますけれども、前回の学びにおいてですね、45章46章において私たちははっきりとクロスという名前を持って神様が前もってペルシアの王が出てくることをお語りになったところを読みました。そしてバビロンが倒されていく、その偶像を担いでいくというですね、まあ、滑稽であるというか哀れである姿を神様が描かれて、それで47章に入ります。で、47章はこのバビロンの、まあ、落ちていく姿を乙女バビロンということで形容してお語りになっています。では一節をご覧ください。乙女バビロンの娘よ、下って塵の上に座れ。カルデア人の娘よ、王座のない地に座れ。もうあなたは優しい上品な女と呼ばれないからだ。引き薄を取って粉を引け、顔覆いを取り去り、裾をまくってすねを出し、川を渡れ。あなたの裸は現れ、あなたの恥もあらわになる。私は復讐をする、誰一人容赦しない。私をあがなう方、その名は万軍の主、イスラエルの聖なる方。五節も娘よと、そして女王、そのようにバビロンを王座に座っている女、娘、また乙女ですね、少女でありますけれども、そのように神様が形容しておられるわけなんです。聖書を読むときに出てくるこの類似、その比喩ですね、神様との関係の中で出てくる言葉がこの女ですね、女です。たくさん出てきます。なぜならば女と男との関係の中に人と神との関係を上手に描いているというか、その本質がそこによく映し出されているわけなんですね。例えばキリストと教会の関係が男と女の関係の中にその神秘的に現れているんだということを、エペソ人への手紙、5章の中に、現れているわけなんですね。で、私はこの比喩たくさん使わせていただいています。説教メッセージを語る中でも使わせていただいている。なぜかといったらですね、キリストの神、キリスト教の神は本当に排他的であると、そのように言われるからですね。で、私は言います。じゃあ何人もの、男の人を持っている女の人って一体どうなんでしょうね。変ですよね。たった一人の男の人に、自分を捧げていくということに、そこに愛があるわけなんですよね。だから多神教というのはまさにその便宜的に神をたくさん持っているわけであって、本当の愛、本当の忠誠というのはその一対一の契約の中にあるその真実の愛なわけなんです。で、そこで女によく例えられるわけなんですけれども、バビロンは、この女王に例えられているわけですね。女王に例えられています。で、乙女と書いてあります。なぜ乙女と書かれているかと言いますと、まだ外敵に攻められたことがないからです。そして王座についている、なぜついているのかと言いますと、この非常に多くの富を持ち、そしてその富によって多くの国々、諸国民を支配していたからです。バビロンの偉大さについてはもう私たちは多くを学んできましたけれども、もう一度思い起こしてくださいですね。バビロンの町全体は 8.5 平方キロメートル、周囲が96キロ、一辺が24キロ、高さ、その壁の高さですね、100メートル、厚さ27メートル、地下11メートルです。地下にまで壁がいて、もうこれ一つのデパートみたいなのが壁になっていたようなもんですね。それがずっと続いているわけです。 その周りに運河があり、そしてあの運河というかそのなんていうんですか、あのお城周りありますよね、なんていうんですか、堀だ、堀があって、そして町の真ん中を、都市の真ん中をユーフラテス川が流れていたわけですね。で、その真ん中に塔がありました。アテメンアンキと呼ばれるあのジグラドって言って、これ階段状 の, あのちょっとピラミッドに近いですね、この塔があり、そしてその隣にバベルの神であるマルドゥクの神殿がありましたですね。で、そしてあの世界の七不思議に入っている空中庭園もあり、そして有名なイシュタルモンもあってですね、本当に今のきらびやかな、この都市ですね、それを上回る栄華を持っていたと言っても過言ではありませんですね。皆さんが考えつくことができるこのきらびやかな姿、大都市にあるですね、それよりももっと優れていたであろうと考えられますですね。で、ダニエル書においてもバビロンは人の像の中で金の頭でした。で、その後でペルシアが銀の胸と両腕、その後青銅、その後鉄ですね、最も力を持ち栄光に輝いていた、ところの、国だったわけなんです。それゆえに今ここで乙女バビロンと、この呼んでいます。娘、乙女バビロンの娘と呼んでいる。ところがもうあなたはそのようには、ならないで、引き薄を取って粉を引け。これは箸ための、この卑しい仕事の一つであります。で、顔覆いを取り去り、裾をまくって、顔覆いってその上品な女がですね、こう覆ってるわけですけど、それを取り去られて裾をまくってすねを出し、これも上品な女にとっては屈辱でありますね。で、川を渡れというのは、その外国に外敵によって攻められて避難してる、その逃げている姿であります。そして裸が現れ、恥もあらわになると。で、このことを行われたのが私が主であると、イエス様、まあイエス様ですけども、私をあがなう方、万軍の主、主ご自身がそれを行われた。そして神様がご自分のことをイスラエルの聖なる方と呼ばれています。神様が復讐をしてくださるんだ。で、神様がこの復讐を通してご自分が聖なる方であることを表されるんだ。復讐をする憎しみというのは汚れたものです、ね、この長く抱いている怒りであるとかですね、それ汚れたものです。で、イスラエルの民がバビロンによって虐げられて奴隷状態であり苦しんでいるけれども、自分たちでそれを復讐するということではなく、私が復讐をするよ、そのことによって私が聖なるものであることを表すよ、あなた方は私の復讐に任せなさいという、そういうことになります。詩編を読めばですね、ダビデがこの抽象について数多くを話しています、祈っています。歯を、殴って、この折れるように、打ち砕いてくださいとかですね、かなり、こう生々しい表現でその敵に復讐をしてくださいという祈りを捧げていますが、これ正しいんですね。それは復讐を神に任せるということです。それゆえに自分は神を恐れて相手を憎むことをしない、相手を神様に任せていくという、その連続がこの神の民の生き方ですから、私たちクリスチャンの生き方でもあるわけなんです。不正が行われているときにですね、まあ、憎しみを持つ、人間としては当たり前の感情なんですけれども、けれども やはり神様の前では、神様の所有の民となった者にとっては汚れたものです。憎しみは汚れたものです。ですね。で、ここで私を贖う方、その名は万軍の主と、神様が復讐をされるということであります。で、5節、カルデア人の娘を黙って座り闇に入れ、あなたはもう王国の女王と呼ばれることはないからだ。私は私の民を怒って、私の譲りの民を汚し、彼らをあなたの手に渡したが、私はあなたを憐れまず、老人にもひどい、 あなたは彼らを憐れまず、老人にもひどい思い、くびきを負わせた。あなたはいつまでも私は女王でいようと考えて、これらのことに心を止めず、自分の終わりのことを思ってもいなかった。五節で闇に入れとありますが、これは喪に服せと、あの隠れた部屋に入って泣きなさいという意味がありますし、また私はですね、ここでこれを読んで、黄泉に下っていくということも含まれるのではないかなと感じました。なぜならばですね、イザヤ書の4章のところで、このバビロンの王が黄泉に下っていくこの姿を読むことができるからです。そしてですね、6節で神様がイスラエルの民を裁かれるにあたってバビロンを用いられたことが書いてありますですね。私は私の民を怒って、私の譲りの民を汚しですね、彼らをあなたの手に渡したと。で、その神の裁きの器として用いられたバビロン自身は、このように私たちがイスラエルを牛耳ることができたから、私たちは自分たちの思うままに彼らを虐げていいと考えたわけなんです。神を認めることなく、むしろ自分たちが神であるかのように彼らを虐げ、振る舞っ、その主人であるかのように振る舞っていったことに対して、神様は、このバビロンに対する裁きを決めておられるわけなんです。とても大事ですけれども、神様に用いられるということ、その時にしばしば陥る過ちが、私がやったのだという過ちです。私がやったのだ、すぐに陥りますですね。私がやったのだ、だから私はこういうこともできるのだとなるわけなんです。教会においても、クリスチャン生活、信仰生活においても、神様が始めてくださったもの、これは私たちがこのようにしたからこうなったのだ、だからこういうことをするのだという踏み外しを行ってしまいます。で、それによって高慢になり、このバビロンと同じ、いつまでも私は女王でいいよ、女王という、そういう、傲慢な状態に陥ってしまうわけなんですね。で、ここでいつまでもという言葉が大事です。いつまでも、ネブカデネザルが見た夢が、先ほど話したように、金の頭でした。その後が銀の胸と両腕です。だからバビロンはいつまでも続くわけではないわけなんです。けれども、次に書いてあるこのダニエル書の3章に書いてある、ネブカデネザルが作った像を見ますと、全身金なんですね。全身金なんです。つまりいつまでもバビロンの栄光は続くと、彼らは考え、彼らというか、そのネブカデネザルは考えたわけなんです。いつまでも、これも非常に危険であります、いつまでも今の私たちの状態が、そのいつまでも続くんだという、錯覚を私たちは何もしていないと持ちますね。肉の思いはいつまでもこのような状態でいられるのだという、というふうに思います。 天と地は過ぎ去るがとイエス様はおっしゃっているにもかかわらず、いつまでも天と地は続くんだというふうに考えるわけなんです。でも私が大学の時、かなり前になってしまいましたが、内定がすぐ決まったんですね。でその後の会社をですね、特に探すこともなく、結構その業界ではいいところなんですけれども、ちょっと嫌味っぽくですね、同じサークルにいた人が、その時は銀行が流行ってたんですよ、銀行がね、いいけれどねとか、なんだかって言ってね、ちょっと言ってたんです。でちょうど私がその就職をした時からバブルが弾けたわけなんですよですね。銀行が喜んでません銀行が、どんどん倒れていったわけなんですね。だから流行って恐ろしいですよね。流行って恐ろしいです。どこでもあります。実は教会でもあります。クリスチャン生活、イエス様が戻ってくる、もし来ないのであれば、10年20年30年と続くわけなんですけれども、流行を追わないでくださいですね。することは決まっていますですね。いろんなことを言ってきます。教会を成長するためにはどうなるかですね。人間関係を良くするためにはどうなるか、いろいろありますけれども、することは決まっています。私が人間関係に言うならば、私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさい教会は何ですか、信者たちは使徒たちの教えを固く守り、交わりをし、日々パンを裂きですね、祈っていたと。すると救われる人々が日々加えて与えられた。これだけです。これ以外に何あるでしょうか。私たちが骨を砕いて祈っていって伝道していって、何にも変わりませんですね。近道はありませんですね。でいつまでもありましたね、終わりのことを思ってもいなかった。では今度は8節ですけれども、だから今これを聞け、楽しみにふけり安心して住んでいる女、心の中で私だけは特別だ、私はやもめにはならないし、子を失うことも知らなくて済もうというものよ。子を失うこととやもめになること、この2つが1日のうちに瞬く間にあなたに来る。あなたがどんなに多くの呪術を行っても、どんなに強く呪文を唱えても、これらは突然あなたを見舞うと聖書にこのように書いてありますけれども、先ほどからですね、この独り言のようなささやく心の中の声を神様はおっしゃって、言葉にしておられます。7節で、いつまでも私は女王でいようというバビロンがですね、心の中で企むかのように、この言っている言葉で、ここでは私だけは特別だですね。あと10節に、私を見る者はいない。全部ですね、心当たりのあるような言葉ですね。自分の心、肉の思いを見ますと、いつまでも女王でいよう、私だけは特別だ、誰も私を見る者はいない、罪を犯す前の状態ですですね。このように言ってることに対して神様がお答えになっているわけですね。でこの楽しみにふけって安心して住んでいるとあります。私だけは特別だ、これ直訳では8節で、この印象ですね、この新改訳の下の直訳では、私だけで他にはいないと書いてあります。神様がこのイザヤ書の中で、私だけが神であり他にはいないとおっしゃってる、それをある意味でもじっていますね。私だけは特別だですね。で私だけは他の国々がやもめになっていく、つまりこの攻められていくということがあるかもしれないけれども、私だけは、このバビロンの国だけは特別だ、そんなことはありえないというふうに言っているわけなんです。そうでしたか。そうではないですね。ダニエル書の5章を読みますと、宴会を開いていたベルシャツァルがですね、一日にしてその夜にですね、攻め込んできたメディアペルシャ連合軍によって殺されました。一日にしてです。だからここで書かれている予言がその通りになったわけなんです。でこの私たちは、自分 心を当てるともうよくわかりますけども、罪を犯すときですね、どういうふうに犯すか、私だけは特別だと思えるから犯せるんですですね。他の罪を犯したら死ぬんだという神様の言葉、そして罪を犯したことによって神によって裁かれているという多くの記述、そして現実の世界の中でも罪を犯し続けている人が至りつくところの状態見ているわけなんですけれども、なぜか、ま、なんか麻薬でもですね、自分に打ったかのように幻想を抱くわけですね。自分は大丈夫だっていう、で自分は大丈夫だ大丈夫だと思い続けていくわけです。ですね、自分を裁きなさいと、パウロは言いました。生産式についての話の時に第一コリントの中で、そうしたら何て書いてあるかって言ったら、裁かれることはありません。裁きなさいっていうのはですね、こうなんか痛めつけるっていうそういう意味ではなくて、正直に神様の御言葉の光に照らして吟味しなさいということです。そしてそのまま告白しなさい、神様の前に出なさい、そしたら裁かれることはないよということですね。では次行きましょう。10節、あなたは自分の悪により頼み、私を見る者はいないという、あなたの知恵と知識、これがあなたを迷わせた。だからあなたは心の中で言う、私だけは特別だ、しかし災いがあなたを見舞う、それを払いのける間違いをあなたは知らない、災難があなたを襲うが、あなたはそれを避けることはできない。破滅はあなたの知らないうちに突然あなたにやってくる。ですね。私を見る者はいないという言葉、どうでしょうか。罪を犯すときに、神様が目の前におられて、ここにおられると思いながら罪って犯せません。ですね。第一ヨハネの時に、ところに、神から生まれた者は罪を犯すことができないと書いてあります。もちろん犯します。ですね、犯します。でも犯し続けることは神から生まれたものはできないという意味です。で文法ではその犯すという言葉が現在進行形で使われてますので、そのけれども私たちが罪を犯すときに神がおられるって思いながら罪は犯せませんね。犯せないですよ、うん、神をも締め出して真っ暗闇のところで、誰も見てないところで、ほっほっほっほっ誰も私は見ていないと思うから犯せるんです。ですね。で、バビロンが犯した罪は、バビロンが犯した過ちはですね、知恵と知識をふんだんに持っていました。先ほどからまじないという言葉が出てきます。ですね。天と月、天にあるもの、天体を拝み始めたのがあのバビロン宗教ですね。ですから、あのバベルの塔を思い出してください。ですね。そこから天文学が始まり、そこから占いが始まり、そこからあらゆるオカルト、異教が始まりました。だから世界にあるその偶像礼拝の中に共通したものを見ることができるわけですけれども、それはバビロンから発生しているからですね。で、バビロンはそのようなオカルト的なものをこの持っているわけ、偶像礼拝を持っているわけですけれども、それとともにですね、非常に知恵を持っていました、知識がありましたです、ね、だからここであなたの知恵と知識、これがあなたを迷わせたと、それで私は特別だというふうにこう思ってしまったというわけなんですね。私たちの周りにも知識知恵がふんだんにあるわけですね。そして罪と呼ばれるあまりにも単純で明らかな真理を、なんか違う言葉で話すわけです、ね、いろんなこう心理学的な言葉であったり、なんか政治的な言葉であったり、何でも構わないですけれども、話すわけですね、離婚っていうのを性格不一致によってですね、性格不一致、性格が一致するわけないっちゅうのに結婚してる人はすぐに分かりますけれども、性格が一致、そうですよね、男と女の人がいかに違うかというのも、よく知っています。で、この前アメリカ行ってきたんですけれども、もう老夫婦なんですが、このもう未開の人たちに対して宣教の働きを行い、インドネシアの方かな、あっちの方ですね、そのご夫婦がいてですね、 そして旦那さんが一番後悔していることは何ですかというふうに質問を受けたときに、妻を大事にできなかったことだと、で離婚は考えたことありますかと、いうふうに、もう奥さんもそこにいるんですけどね、そしたら一度もありませんと断言してました。ああ世代が違うなと思いました。ビリー・グラハムの奥さんも似たようなことを質問されたときにですね、こういうふうに質問されたそうですね。殺したいと思ったことありますかと、はいってでも離婚したいと思ったことありますか、ありませんですね。だからイエス様の言葉通りなんですよ。一つにくっつけたもの、神が一つにされたものを引き離すことできないじゃないか。あそこで、はあそうだって世代の違いを感じると同時に、その神様の定められたその制度ですね、それをもこう感じさせられたわけなんですけれども、今はいろんなことを言ってですね、それをいろいろ話すわけですね。その性格の不一致だとかね、英語だとインリコンサイ、なんだ、和解できない不一致とかなんかで、ね、ディフェレンスってそれ言いますけど、アメリカの法律は昔はその相手が姦淫を犯した場合、不倫の罪を犯した場合にのみですね、その離婚がすることができた、法律的にですよ。それ以外は離婚できなかったんです、できなかったんです。それがその細にどんどんどんどん変わっていったということでありますけれども、そのようにその私たちは知識を持っているとごまかすことができるんですよ。ごまかすことができる。聖書の知恵と知識はどうですか。箴言によるとどうですか。神を恐れることが知識の始めですね。主を恐れることは知識の始めであると、箴言の一章の七節です。また悪から遠ざかることがその知恵であるということも書いてあります。でここがすごい実際的実践的なんですね。神の知識、神の知恵というのは実際的実践的で力を持っています。その人を動かす力を持っています。これヤコブの手紙にも書いてますけれども、あなた方が知恵だと知識だと思っている、でも妬みやこの争いとかね、そういうものがあるじゃないかと。それは地に属し悪霊に属している。上から来る知恵というのは柔和であり、ね、こう平和でありっていう、そういうふうに書いてあるんですね。そして、ここで11節では突如として新たにその破滅がやってくるという言葉、バビロンの破滅について語られるときにいつもこの突如としての破滅というのが出てきます。この世を表しているからです。このバビロンは、黙示録の18章にも出てきますけれども、1日のうちにしてですね。でこれが第一テサロニケの5章においてですね、やはり出てきて、ちょっと待ってくださいね。5章の3節に、人々が平和だ安全だと言っているそのような時に突如として滅びが彼らに襲いかかりますとあるわけなんです。だから私たちは目を覚まさなければいけないというわけですね。で続けてこのことを言った使徒パウロは続けてこう言ってますけれども、あなた方は光の子供、昼の子供だからです。私たちは夜や闇の暗闇のものではありません。ですから他の人々のように眠っていないで目を覚まして慎み深くしていましょうということであります。では次行きましょう。12節、さあ若い時からの使い古しの呪文や多くの呪術を使って立ち上がれ、あるいは役立つかもしれない、怯えさせることができるかもしれない。あなたに助言するものが多すぎてあなたは疲れている。さあ天を観測する者、星を見る者、新月ごとにあなたに起こることを知らせる者を並べ立ててあなたを救わせてみようと、あまりにも多くの助言がありすぎて疲れているというですね、いうことであります。でそしてまた12節には、使い古しの呪文、若い時から、これ古くからということです。人が危機に陥ると古くからあるものにより頼みたくなるわけですね。まあバビロンの場合はこの呪文ですけれども、日本だったらどうでしょうかね。古くからある風習であるとかですね、そういうものにより頼みたくなるでしょうか。そして助言が多すぎて疲れ果てている、疲れている。 自分自身のことも含めてですね、日本という国は本当に助言が多い国だな、マニュアルがあり、そして何かが起こると、これをやったらいい、あれをやったらいい、例えば新型インフルエンザについての予防策ですね、日本にいるとですね、なんでこんなにマスクをしている人が多いんだろう、キャッチフレーズが新インフルエンザ対策とかですね、いろいろありますですね。ある精神学者がですね、こういう本を、こういう記事を読んだことありますけれども、健康病という病気があるっていうですね、一種の精神病であるということですね、健康病だわかりますね、助言が多すぎて疲れ果てるんだですね。単純なんですね、主により頼め、この単純な命令に聞き従うことが私たちはできないがゆえに、いろんな助言を求めていくわけです。いろんな助言を求めていくわけです。まあ私もこうやって話してますけれども、本当に主は救い主、私の神は救い主という、このたった一つの言葉、これを知っていくというのも、もう一生涯かけなければいけないんだなということを思います。自分を救うのは神のみなんだ、他のものではないんだですね。主に叫び求めていく、これ一生の仕事ですね、クリスチャンとしての一生の仕事です。では次、見よ、彼らはカリカブのようになり、火が彼らを焼き尽くす。彼らは自分の命を炎の手から救い出すこともできない。これは身を温める炭火でもなく、その前に座れる火でもない。あなたが若い時から使い行き来していた者たちはこのようになる。彼らはおのおの自分勝手に迷いで、あなたを救う者は一人もいない。いわゆるこの、呪術を行う人たちもですね、この滅んでいく、裁かれていくということであります。出エジプト記で、この魔術を行っていたパロの横についていた助言する者たちは最終的にどうなりましたか。裁かれましたね、覚えてますか。杖をですね、アロンの杖が蛇になった後に、また自分たちのものもね、蛇にしたという、その魔術をやって途中からできなくなって、最後は皮膚に海ができてですね、彼らは倒れてしまったと書いてあります。でこのような裁きが、このバビロンの呪文をする人たちにも行われたということであります。では今度は48章です。今度はイスラエルに向けて語られる言葉です。これを聞け、ヤコブの家よ、あなたはイスラエルの名で呼ばれ、ユダの源から出て主の名によって誓い、イスラエルの神を呼び求めるが、誠実をもってせず、また正義をもってしない。確かに彼らは聖なる神の聖なる都の名を名乗り、イスラエルの神、その名は万軍の主に寄りかかっていると神様が言われてますけれども、ここで何を神様が言わんとされているのか、次から見ていくと分かるんですけれども、彼らは偶像に頼ってしまっているんです。バビロンの生活を送りながら、バビロンの周りにある偶像をも受け入れてしまっているわけです。またはバビロン捕囚の前にはどうですか、神殿礼拝を捧げながら偶像礼拝を捧げていたんですですね。覚えてますか、ものすごい偶像礼拝を行っていました。子供を火の中に通す、赤ちゃんをですね、火の中に焼くという、それをもって神様はもう私はエルサレムを裁くこと、滅ぼすことを変えたりはしないと決められたんですね。マナセが行ったことによってですね、神様決められましたけれども、で彼らはじゃあエルサレムにおいて天と地をお作りになった神様を拝むのをやめたかというと、やってたんですよ、続けてずっとやってたんですけれども、その偶像礼拝を行っていたんです。で同じようにバビロンの中にいても、そのようにやってしまっていたという状態があって、それで神様が確かにですね、確かにという言葉を言ってるわけです。これはもう神を信じる者たちにとっては非常に身近な問題ですね。バビロンというのは世の中の話です。ですね。世の中の話です。世が神によって滅ぼされる、裁かれるということです。けれども、あなた方は名は、私の名は呼んでいるけれども、キリストの名は呼んでいるけれども、確かに呼んでいる。でも、どうなんだい。ということですね。 世と変わらぬ生活をしているのではないかという問いかけであります。では次をご覧ください。先に起こったことは前から私が告げていた。それは私の口からで、私はそれらを聞かせた。にわかに私は行い、それは成就した、これが、このクロス王によってユダヤ人が解放されることについての話なんですけれども、4節、あなたが固くなであり、首筋は鉄の剣、額は青銅だと知っているので、私はかねてからあなたに告げ、まだ起こらないうちに聞かせたのだ。私の偶像がこれをしたとか、私の彫像やに板像がこれを命じたとか、あなたが言わないためだ。あなたは聞いた。さあこれらすべてを見よう。あなた方は告げ知らせないのか。私は今から新しいこと、あなたの知らない秘め事をあなたに聞かせようと、ここに出ていましたけれども、ね、私の偶像がこれをしたですね。それを言わせないためだ。だから偶像に仕えているうちに、クルソーによって、このユダヤ人が解放されたと。あ、この偶像のおかげなんだ、この神様のおかげなんだと言わせないために、私は前もってですね、まだこのヒゼキヤが、いるかいないかの時に、このイザヤが語っているわけなんですよ。もうずっと前の話ですよ、これは、ね、その時に私はもう告げるんだよと。だからその時になって、私が拝んでいた、私が仕えているこの神によって、この解放されたんだと言わないようにするためだというふうに、今ここで神様がおっしゃっているわけです。で、神様が彼らのことを何とおっしゃってますか。カタクナだと。首筋が鉄の剣、すごいですね。額が青銅、すごいですね。それだけ言うことを全然聞かないということであります。神の命令に対してもうこれでもかという感じで聞かない、強情なものということであります。ですね。いや、これは私に当てはまらないと思ってらっしゃったら、実は、まずいんですね。実はまずいんですね。まずいんです。人間はみんな持ってます。この固くなさを持ってます。だからこそ神様がここでご自分の言葉として語っておられるわけです。そして、私たちが罪を犯しながら、けれども状況が良くなった時に、あ、なんだ、大丈夫じゃん、こういう罪を犯していても、と言わせないためだよというのも神様がここでおっしゃっておられるわけです。ですね。ですか。では次いきます。それは今想像された、ずっと前からではない。今日まであなたはこれを聞いたこともない。ああ、私は知っていたとあなたが言わないためだ。ですね。あなたは聞いたこともなく、知っていたこともない。ずっと前からあなたの耳は開かれていなかったです、ね、私はあなたがきっと裏切ること、母の体内にいる時から背く者と呼ばれていることを知っていたからだ。いや、かなり神様はイスラエルの民に対してきつくお語りになっていますけれども、事実そうであったからお語りになっているわけなんです。母の体内にいる時から背くもの、母の体内にいる時から私があなた方を形作ったと神様は言われましたけれども、イザヤ書で、ここでは背くもの、その時から背いていた、その性質、罪の性質をあなた方は持っているということであります。このイザヤ書を読むと、また他の預言書もそうですけども、このイザヤ書後半に行けば行くほどはっきりと分かってくるのが、イスラエルの民がこの体のもう隅々まで罪が宿っているということ、罪だらけなんだということ、これを神様が明らかにしておられます。その一つの行為であるとかですね、その表に出てくることを神様が取り扱っている中で、いや、そうではない、あなた方は本当に固くなであり、そしてここまで汚れているんだということを神様が言われます。ゆえに私は私の名のゆえにあなた方を救うと言われるんです。で、これが新約聖書で使徒たちに神様が与えられた啓示だったんですね。 イエス・キリストの福音です。立法の行いではなく、ただ信仰によってのみ神の前で義と認められるという神の真理です。これを、神学用語で全的堕落と言います。すべて堕落したんだよ、一部じゃないんだよ。全的ってのは全部的と書きます。英語だとトータルですね。トータル、トータルディプラビティって言いますけども、それを私たちは知りつつあるんですね。この背くもの、生まれる時から、ダビデも同じことを告白したことを覚えているでしょうか。詩編の51編で、生まれる母の胎にいる時から罪あるものであったと告白しています。この認識に立った時に初めて、ただ神の御が私を救うことがおできになるんだという信仰をもらうことができるわけですね。で、ここであなたは聞いたこともなく知ったこともないとあります。ずっと前からあなたの耳は開かれていなかったと。似たような言葉聞いたことないですか。第一コリントの、2章の9節で、まさしく聖書に書いてある通りです。目が見たことのないもの、耳が聞いたこともないもの、そして人の心に思い浮かんだこともないもの、神を愛する者のために神の備えてくださったものは皆そうである。で、このことをパウロが言った前に何書いてあるか、十字架について書いてあるんです。人が思いついたこともないもの、聞いたこともないもの、目にしたこともないもの。十字架の言葉は人を黙らせます。人がどうやったら救われるかですね。そのリス、人がこの理想の状態があって、で今が自分がこう言って、どうやったらこの理想の状態に近づくことができるのか、人はいろんなことを言います。けれども神は人の知恵を愚かなものにするために、十字架という愚かさを通してですね、人を救うご計画を立てられたんです。十字架の前では人はみんなただ神の前にひれ伏さなければいけません。ひれ伏せない人が十字架に反対します。十字架に反対します。ユダヤ人はつまずき、そしてギリシャ人は愚かなものだと思います。ユダヤ人は力に頼ってました、印に頼ってました。だからつまずきました。メシアといったら軍事的な、またはその政治的な救世主だということで考えていたわけですね。けれどもギリシャ人は知恵ですね、知恵に頼ってました。だから愚かだと。なんであれが救世主なんだと。あの十字架につけられてるのか、バカじゃないって、こういうことですね。でもこの十字架のみが、ここに書いてある母の胎内にいる時から背くもの、これを解決してくれるわけです。私たちのこの体にべっとりとついている罪を根こそぎ取ってくれるのが、イエス様がお流しになった血であります。ですね。では次いきますね。あなたは私の名、私はですね、あなたはじゃなくて、私は私の名のために怒りを遅らせ、私の栄誉のためにこれを抑えて、あなたを立ち滅ぼさなかった。見よ、私はあなたを練ったが、銀の場合とは違う。私は悩みの炉であなたを試みた。私のため、私のために私はこれを行う。どうして私の名が汚されてよかろうか。私は私の栄光を他の者には与えない。ですね。イスラエルを選ばれたのは神様です。で、イスラエルを、この、ご自分の正義に従ったら、ご自分の聖なる性質に従ったら滅ぼさなければいけません。けれども滅ぼさなかった。なぜか。なんだ、一度初めに選んだ民を滅ぼしてしまう。それだけ神の選びは不確かなものなのかと。周りの人が神を侮るからです。神の名を侮るからです。モーセの取りなしの祈りがこの祈りでした。あなたの名のゆえに、他の生徒たちの祈り、例えばダニエルの祈りも、あなたの聖なる名が つけられているエルサレムを顧みてください。神殿を顧みてくださいです、ね、それゆえにこの神様は滅ぼさないということですね。初めにクリスチャンになって、私はねちょっと神様から気に入られたから、違うですね、違います。第一コリントの、ところに何て書いてますか。神は愚かなもの、取るに足りないもの、弱いものを選ばれたとあるんです、ね、教会って本当に問題あるね。そうなんです、問題ある人を神様が選ばれて、神様は恵みの栄光を表すために選んでくださったんだということであります、まあ、いつもよく話すんですけれども、素晴らしい働きをした人の証を読んで、これだけ祈った、これだけ一生懸命伝道した、素晴らしいという話を聞くと、はあ、俺ダメだなという気持ちにさせられます。で、そのような話を聞くと、その人は素晴らしいになります。カトリックの人たちの、まあ、いわゆる証言というか証を読んでみてください。例えばコベル神父がこのような素晴らしいことを行いました。ああいう素晴らしい、長崎に私旅行行った時にですね、あのカトリックの見ていたんですけれども、そのあれどうなってんのかなって思いました。でもプロテスタントの教会の中でもあるわけなんです。でも私はそれは決して否定しません、否定はしませんけれども、何か違うんじゃないかな。もしとんでもない人が変えられたっていう時には、栄光はどっちに行きますか。神に行くわけですよ。この人ができようがない、こんなことができようがないですね。神に栄光が行きます。これが神様の目的です。恵みの栄光なんですね。恵みの栄光です。だから私の名のゆえにこれらのことを行うのだということであります。そして12節、私に聞けヤコブよ、私が呼び出したイスラエルよ、私がそれだ、私は初めでありまた終わりであるですね。神様ご自分だよ、初めだよ、終わりだよ、私が最初で最後だよ。この同じ言葉を黙示録ではイエス様が言われてま す、ね、イエス様と主なる神が一つであられるからですね。そして誠に私の手が地のもといを定め、私の右の手が天を引き伸ばした。私がそれらに呼びかけると、それらはこぞって立ち上がる。あなた方みんな集まって聞け。誰がこれらのことを告げたのか。主に愛される者が主の喜ばれることをバビロンに仕向ける。主の身腕はカルデア人に向かう。私が、この私が語り、そして彼を呼んだのだ。私は彼を来させ、彼の行うことを成功させる。私に近づいてこれを聞け。私は初めから隠れたところで語らなかった。それが起こった時から私はそこにいた。今神である主は私をその御霊と共に使わされた。このように神様がイスラエルに対して呼びかけておられますけれども、この彼を呼んだのだという15節の言葉、クロス王のことなんですが、がなんですね。クロス王のことなんですが、前回の学びでクロス王が油注がれたものと呼ばれていました。覚えていますか。45章の1節です。そのままハメシア、メシアだと書いてあります。油注がれたもの、メシアです。キリストだって書いてます。クロス王がキリスト本人ではもちろんありません。キリストを表す人であるということです。前もってキリストと似たような働きを行う人として神様が選ばれたものであります、 ですね。そこで彼を呼んだのだと言っていますが、この16節を見ますと、神である主は私をその御霊と共に使わされたと。この私というのがキリストをも表している言葉であります。覚えてますか。イエス様が 交渉外を始められるときに、公にこの大人になられてですね、宣教の働きを始められるときに、御霊によって使わされたという言葉がありますね。御霊によって使わされた、ここの予言の意識してあるわけですね。御霊によって使わされた。続けて、あなたをあがなう主イスラエルの聖なる方はこうおせられる。私は私の神主である。私はあなたに益になることを教え、あなたの歩むべき道にあなたを導く。あなたが私の命令に耳を傾けさえすれば、あなたの幸せは川のように、あなたの正義は海の波のようになるであろうに。あなたの子孫は砂のように、あなたの身から出るものはマサゴのようになるであろうに。その名は私の前から断たれることも滅ぼされることもないであろうに。わかりますか。今ですね、この一つの説教が終わりに差し掛かって、呼びかけを行って、そしてこのその私に立ち返りなさいというですね、呼びかけですね。ちょうど説教の中で、あの英語だとオーターコールって言うんですけど、この、はい、前に出てきてくださいという呼びかけですね。それと同じことを神様はここで行われてるんですよ、ね、で、御言葉に聞きさえすればですね、道に命令に聞きさえすれば、耳を傾けさえすれば、これだけの幸せがあるよ、これだけの正義があるよ、そして子孫も多くなるんだよと神様が言われているわけなんですけれども、これがなかなかできないのが私たちの罪の性質ですね。本当に自分が嫌になってきます。自分が嫌になってきます。これだけの幸せを約束神様がしてくださっているのにもかかわらず、さっきの言った何でしたっけ、首筋が鉄の剣、額が青銅だという状態であるわけですね。で、20節、バビロンから出よ、カルデアから逃れよ、喜びの歌声を上げてこれを告げ知らせよ、地の果てにまで響き渡らせよ、主がそのしもべヤコブをあがなわれたと言え。バビロンにいる人たちに対して、ほら、このように解放されたんだ、バビロンから出て行きなさい、そしてエルサレムに着いたらヤコブを、主がそのしもべヤコブをあがなわれたと、地の果てにまでも述べ伝えていきなさいと神様が呼びかけておられるわけなんです。で、これ必要だったんです。なぜかと言ったらですね、バビロンにおいて離散のユダヤ人は生活がそこで快適になっちゃったんです。豊かになりました。豊かになりました。その離散のユダヤ人の歴史の中で、バビロンのタルムード的、タルムードって言われますけれども、そのいわゆるユダヤ教ですね、このユダヤ教がこの発展したのがこのバビロンの力なんですけれども、その離散の歴史の中でですね、こので、豊かだったんです。なんかちょっとアメリカのユダヤ人に似てるかもしれないですね、今の現代版に直したら。あのアメリカのユダヤ人、あの何人か知ってますけれども、あの皆さんもよく知ってる俳優さんとかですね、映画監督とか、あとはテレビ、あの CNN の中の人と、あの所有者とかですね、もうお金持ちの中にはユダヤ人がたくさんいますですね。イスラエルに行ってイスラエルのユダヤ人と比べると違いますね。違います。戦いを知らない、試練を知らない、でユダヤ人というよりもアメリカ人、お金を儲けてるアメリカ人というイメージが強いですね。まあそういう、ちょっと偏見を持たないでくださいね。いろんな方がいらっしゃるので、クリスチャンになってる私友人もいますから、本当にいろんな方がいらっしゃいます。郵便配達をされているそのね、普通のお金持ちじゃない人もたくさんいますので、そういう人もたくさんいますから、偏見を持たないでほしいんですけれども、まあそういう感じなわけなんです。そして出て行きなさいと、そして贖われたということを言いなさいということです。で、これが実は福音の原型なんです。で、ここが多くローマ人の手紙で宣教を行いなさいというところでパウロが引用しているところであります。で、先ほど言ったこのたくさん、あなたの子孫は砂のようになるであろうにというのもローマ人の手紙にこの引用されている19節ですね、引用されています。もうここが原型なんです。エルサレムから贖いが始まったんだ。使徒の働きを読むと、エルサレムに聖霊が下られて、そして彼らはイエスが死者の中からよみがえられたんだ。この方こそが メシア、来たるべき方なんだよ、聖なる方なんだよと、そのようにペテロが述べ伝え、そしてその炎を神様によってパウロに与えられて、異邦人に伝えられ、地の果てにまで伝えられていったという歴史を見ることができる。だからバビロンから逃れるというのはですね、言い換えたら罪の中、また世から逃れなさいという意味になりま す、ね、あなたはキリストによって世から救い出されたんだよ、そして罪から救い出されたんだよ、だからこの福音を述べ伝えなさい、この救いを世界の人々に伝えなさいという話になります。で、21節、主が乾いた地を通らせた時も彼らは乾かなかった。主は彼らのために岩から水を流れ出させ、岩を裂いて水をほとばしり出させた。悪者どもに平安がないと主は仰せられる。ちょうど、このイスラエルがエジプトから救い出されて、そしてアラノの旅を行っている時に神様が守ってくださった。同じように神様が、このバビロンから逃れさせ、そしてこの贖いの生活をあなた方は始めていくことができるんだよということを、ここで神様がおっしゃっておられるわけなんです。そして最後に、悪者という意味には平安がない、変な終わり方ですけれども、このように、実は7章の終わりにも悪者どもには平安がないと出てきます。実はこれでイザヤ書の40章以降の後半部分を3つに分けることができるんです。40章から48章まで、そして49章から、57章ですか、7章までですね、そして58章から最後までです。この3つに分けることができます。で、今まで読んだところというのが、クロスがバビロンを解放するということにを背景にして、世界に来られるメシアによってユダヤ人が解放されるという原型として神様が前もって語られたわけです。ここには神様の偉大な創造の力と主権ですね、また永遠性、永遠なるご性質を表していますね。前もって私が話して、もう何回も時もう嫌になるぐらい聞かされてますよね、ここでね。前もって話して、あなたが私はもうしてたんだって言わせないために前もって話してるって、もう何度も何度も出てきます。これ前もって私が話したことに永遠の神なんだ、神様のその大きさですね。島々を天秤のこの上のこの塵のように見なすという言葉が最初に出てきましたけれども、そのような大きな神様の姿を私たちは見ることができます。これを救いに考えると、この初めから救いをご計画されている父なる神の働きと言えます。そして49章からですね、先ほど少し出てきましたが、御霊と共に使わされたというイエス様の地上での働き、これを49章から57章まで詳細に見ていくことができます。そこでのキーワードが、私のしもべ、しもべという言葉です。しもべなるイエス、メシアですね。受難のイエス、メシアです。今、クロスというとですね、もう力強い、世界を支配し、そして解放するところの、解放者としてのメシアですけれども、49章から急に人の姿となり、かえって自分が学ぶものとなって、人間と同じになり、そして最終的に苦難にまで従っていかれるその方の姿、これが子なるキリストの働きです。救いにおけるその神のご計画を実行された方です。そしてそれを最終的に取りまとめて完成するのがこの58章以降最後ですね。神の国の姿が明確に出てきますけれども、この実際にユダヤ人が救われていく話がこの書かれていますね。これは聖霊様の働きです。聖霊様がおられなかったら、神とキリストが行われたことは全然私たちには関係がなくなってしまいます。救われませんよね。聖霊様がおられなかったら救われません。私たちは今、聖霊様がおられるから私たちは、ちょっと読んでみますね、何を言いたいかっていうのはこれ読んだらすぐ分かると思いますが、テトスの3章の、 5節6節ですけれども、神は私たちが行った義の技によってではなく、ご自分の憐れみのゆえに聖霊による神聖と公信との洗いをもって私たちを救ってくださいました。神はこの聖霊を私たちの救い主イエス・キリストによって私たちに豊かに注いでくださったのです。聖霊様がおられなかったら、神と神父なる神キリストが用意してくださった救いを適用できないわけです。私たちの生活実際に救われないわけなんです。もう今聖霊がイエス様を信じる者に住んでいてくださいます。で、初めに行われた働きがこの汚れを清めてくださった、新しくしてくださった、永遠の命を与えてくださったもう一人の助け主、イエス様に代わる助け主です、ね、この方がおられることによってキリストが私たちのうちにおられて、父なる神も私たちのうちにおられるんだということであります、ね、ということで、最後の部分がそのようにまとめられるわけですけれども、イザヤ書がですね、旧約の福音だって言われるのはこれが理由なんですね。福音書でものすごく引用されていると同時に、その全体の流れも福音であります、ということで、おります。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。今日はバビロンを通して、自分たちのうちにある、自分たちの周りにあるこの世の姿を見ることができてありがとうございます。本当にこのバビロンが囁いていた言葉、自分の言葉であります。もう肉、自分の内側から出てくるものは自分を汚すとイエス様が言われました。外から入ってくるものは川屋に行ってしまうが、内から出てくるものは自分を汚すと、本当にそのような、ものを自分の中に見出します。お父様、本当に母の体内にいる時から背くものであったという言葉も今読みましたが、その通りであります。お父様、どうぞイエス様の血のみに自分が頼っていくことができますように、私たちが頼っていくことができますように助けてください。私は十字架以外に誇りとするものはないとパウロは言いました。神様、いつも十字架の前に立っているものでありますように助けてください。お願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。